コリントの信徒への手紙1、本日は16章の13節以下を迎えました。で、見出しを見ますと、結びの言葉というふうになっています。コリント、第一コリントも最後を迎えています。で、ここでパウロは受け取り手であるコリント教会に対して、結びの言葉を送ると、手紙の締めくくりのところというふうになります。冒頭から見ていきましょう。目を覚ましていなさい。信仰に基づいてしっかり立ちなさい。大きく強く生きなさい。何事も愛を持って行いなさい。で、述べられているのはこれ、勧告の言葉です。このようにしなさいと、使徒という立場で教会員を強く指導している、こういう言葉になります。手紙の結びですから、冒頭でこれだけ強い調子でものを言うっていうのも、ないことではないようですが、特徴的と言えると思います。で、パウロは思い入れがあるわけです。で、コリント教会の人たち。で、この手紙を受け取っているコリント教会、どんな状況かっていうと、いい状況じゃないわけですね。トラブルがあったわけです。で、教会員同士が、どの伝道者を支持するとか、好きなことを言って、互いにこう、貶め合うというのか、仲間争いをすると。そんな状況でした。で、教会が信仰の不一致を起こしている、そして互いに傷つけ合っているような、そういう状況だったんです。で、その中でパウルはこの第一の手紙を書いた。で、申し上げている通りで結びの部分です。強く言います。目を覚ましていなさい。信仰に基づいてしっかり立ちなさいと。大きく強く生きなさい。何事も愛を持って行いなさい。愛がなかったんです。信仰に基づいていなかった。教会は眠っていた。で、その現実があるので、ここで再度強い仕方で目を覚ましていろ、このことを述べています。考えたいのが、目を覚ましていなさい、この中身です。で、もちろんこれは眠りこけていたのではいけないっていう、ただこう、睡眠の話をしているわけではなくて、霊的な話をしているわけですね。実はこの目を覚ましていなさいっていう言い方は定型的な言い方になります。当時の教会で決まりきった言い方なんですね。で、目を覚ましていなさいっていう時に、まず第一に指す意味は、キリストの再臨を意味します。当時の世界観で、キリストはやがて世にもう一回来ると。この地上に来て十字架につき復活を遂げたキリストは天に帰ったと。そのキリストが再び世に来るんだと。で、その時、最後の審判が行われて、神の国が成就すると。天と地は一つになるんだと。こういう考え方です。で、目を覚ましていなさいっていうのは、再臨が近いんだと。だから、心の目を覚ましていなさいっていうことなんですね。で、これちょっと聖書を参照してみたいと思うんですね。同じ第一コリントの15章を開いてみましょう。前のページです。320ページ。322ページですね。322ページになります。15章の50節です。15章の50節読みますね。兄弟たち、私はこう言いたいのです。肉と血は神の国を受け継ぐことはできず、朽ちる者が朽ちないものを受け継ぐことはできません。私はあなた方に神秘を告げます。私たちは皆眠りにつくわけではありません。私たちは皆、今とは異なる状態に変えられます。最後のラッパが鳴るとともに、たちまち一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると、死者は復活して朽ちないものとされ、私たちは変えられます。で、これがまさに終末の出来事です。キリストが到来する。で、最後のラッパが鳴り響くと。 ファンファーレが響くわけです。で、そうすると先に亡くなった者たちは復活してよみがえるんだと。で、そして神にあだする者たちは神の裁きを受けて、神を信じる者たちは永遠の救いに迎えられるのだと。復活の命を与えられて永遠の救いに迎えられると、まあ、このことを言ってるんですね。で、注目したいのは、51節の半ばで、私たちは皆眠りにつくわけではありません。この言葉なんですね。で、この眠りにつくっていうのは死ぬってことですので、パウロは、今私たち、手紙を書いてるんですけれども、同時代に生きてる人たちですね。今私、パウロがいて、コリントの教会の人たちがいると。で、私たち全てが眠りにつくわけじゃない、死ぬわけじゃないと。要は私たちが生きてる間に終末が来るんだと、こういう理解なんです。キリストは再び世に来ると。そしてそれは遠いことじゃないと。私たちが生きてるうちにそれはあると。で、元よりこれは古代の話ですので、で、要はパウロはこういうリアリティの中に生きていたってことです。キリストは再び来る。それは遠からず来るんだ。で、こういったパウロは緊張感の中で生きていた。まあ、このことが今日理解することところで大事になってきます。で、教会はお互いに角突き合わせて、福音がわからなくなっていると。混乱していると。そういう状況でした。で、そういう中でパウロはこの第一の手紙を書いて、縷る教えを述べてきたと。で、最後に目を覚ませと。イエス様はもうすぐ来るんだと。で、不信仰に陥って裁かれることがないように、心の目を開いていなさいと。で、このことを述べているわけです。で、ここで考えたいのは、現代の私たちに目を覚ましていなさい。この言葉がどんな意味を持つんだろうかと。このことを今日考えていきたいんです。で、私たちはコリント教会のようではありません。福音が分かんなくなってるわけではないし、互いに角突き合わせてるわけではありません。で、けれども、きちんと見るべきもの、すなわち福音をきちんと見ることができているだろうか、捉えることができているんだろうか、受け止めることができているんだろうかと。で、このことを考えると、やはりこう、当時のコリント教会というのか、いつの時代にも福音を見失ってしまうってことはあると思うんですね。いろんなことが次から次に起こる日常です。イエス様を信じている。で、けれども、その信仰が何かこう習慣的なものになってしまったり、あるいは分かっていたものが分からなくなってしまう。激しい現実の中で神の言葉が力を失ってしまう。こういうこともあると思います。ちょっと余分なことを話します。この説教を準備していた時に思い出したんですが、私の神学生の時なんです。等身大には学食っていうのはないんです。所帯が小さくて、まあ、お昼はそれぞれめいめいに済ますんですね。で、約束事ができていまして、隣の大学を使っていいんです、学食だけ。で、隣の大学は所帯が大きいので、まあ、等身大の学生がいたって分かりゃしないみたいな。で、お昼を食べさせてもらって、自分でお金払うんですけど、使わせてもらうんですね。で、隣の大学の学食行って、私お昼食べてたんです。で、忘れもしないスパゲティ食べてたんです。で、美味しいなと思って食べていて、それで私の頭何考えていたかっていうと、今終わった授業のことをずっと考えてたんです、ご飯食べながら。で、キリストの到来によって世界は歴史化するみたいな、何言ってるか分かんないですよね。で、そんなことを勉強するんですよ。で、新学生ですからね、まあ、そういう勉強も楽しくて、 今、さっきまで授業を聞いていて、ずっとそのことを頭の中にこう回転してるんです。で、ご飯食べて、ああ、美味しいなと思って、ふっと気がついたんです。はて、お祈りしたかなって。あ、お祈りしなかったな。お祈りしないでご飯食べちゃった。で、まあいいかと思ったんですけど、いや、良くないだろうと。で、これじゃダメだなと思ったことがあります。で、妙な話で、頭の中で神学のことを、信仰の学問のことを一生懸命考えているんですよ。で、その時、祈るってことが忘れちゃうんです。これじゃダメだなって本当に思いました。これじゃ勉強してても何のための勉強だか分かんないと。一つの例なんですけれども、実際にあったことなんですけど、私たちってそういうことあると思います。信じることが失われるわけじゃないんです。信じているんですけれども、日常の中でそれが飛んじゃうっていうのか、見えなくなっちゃうんです。確かに信じてるし、信仰がなくなったわけじゃないんですが、何かこう忘れてしまったり、後回しになったり、どっか違うところに行っちゃう。そんなことがあります。信仰、神様を信じる、福音のメッセージを信じるってことは、そのまま大事なことですけれども、案外人が信じるっていうのは頼りないことです。しっかり信じてると思ってるんですけども、で、けれども容易に忘れるんです。で、こういう中でパウロは目を覚ましていろっていうんです。寝てるんじゃないのかと私たちに問うてると思うんですね。で、ここで今日一つ、福音書を見ていきたいと思うんですね。ルカによる福音書です。146ページ。新約聖書の146ページ開いてみましょう。で、ルカの19章。ザーカイの物語です。徴税人ザーカイの物語。はい。この1節から6節まで読んでいきましょう。イエスはエリコに入り、町を通っておられた。そこにザーカイという人がいた。この人は徴税人の頭で金持ちであった。イエスがどんな人か見ようとしたが、背が低かったので群衆に遮られて見ることができなかった。それでイエスを見るために走って先回りし、イチジクグワの木に登った。そこを通り過ぎようとしておられたからである。イエスはその場所に来ると上を見上げて言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はぜひあなたの家に泊まりたい。ザーカイは急いで降りてきて、喜んでイエスを迎えた。よく知られています。徴税人ザーカイの町、ザーカイの物語。場所はエリコの町であったと。エリコっていうのはエルサレムの隣町です。だいたい25キロぐらいあると言われています。で、エリコの町を通れば次がエルサレムです。で、この時主イエスの人気っていうのはもう頂点に達していました。神の人か、あるいは偉大な預言者の再来なのか、いやいや、この方こそ来るべきメシアなんだ。イエスの評判は評判を生むようにして、北のガリラヤから南のエルサレムに下ってくるんですが、やってくるんですが、エルサレム登りをするんですが、どんどんどんどんこうエルサレムに近づくほど群衆が増えていく、イエスに従う人が増えてくる、そういった時でした。で、当時イエスの評判っていうのはもう知れ渡っているんですけれども、昔のことですから姿形を見ることがないわけです。評判は噂聞こえてくるんですけれども、イエスっていうのはどんな人なのかと、どんな顔してるのかと、どんな声なんだと、どんなふうに喋るのか分かんないんです。で、そこでイエスのお通りだと、 で、エリコの町からエルサレムに行くんだと。そうなると、沿道がずらーっとこう、人で、人垣ができると。こんな時です。で、ここに出てくるのが、徴税人の頭、ザーカイという人です。で、彼も見たかった。イエスどんな人かなと。いっぺん見てみたい。で、ところが、彼は背が低かった。で、小柄で、眉を塞がれていたと。で、見えなかったと。で、実はこれ、人が混んでいたってことではありません。まあ、実際人は混んでいたんですけれども、眉を塞がれているわけです。意地悪されているんです。で、後ろにザーカイがいると。開けてやるかと。見せてやるかと。で、この徴税人っていう仕事が問題です。で、これは、堅気の仕事ではありません。ローマ帝国に税金を納めると、まあ、そういう仕事なんですが、これを名目にして、ゆすりたかりを行っていたと。法外な税金を力ずくで取り立てていた。まあ、こういう連中です。こういう連中の親方がザーカイ。で、そこで当時のユダヤ社会で最も嫌われ軽蔑されていたのが徴税人です。で、ザーカイは徴税人の頭であったと。普通の人が入る世界じゃないんです。どっかで道を踏み外してしまったと。そして徴税人になる。親が漁師だから息子も漁師。親が大工だから息子も大工。親が徴税人だから子供も徴税人っていうことはないんです。そういう世界じゃなかった。どっかで道を一歩踏み外して、こういう世界に入ってしまう。ザーカイは背が低かった。これはただの小柄ということではないと思います。人と比べてガクンと背が低かった。何か障害があったのかもしれません。ユダヤで、当時のユダヤでは、男の背が低いのは嫌われたそうです。それだけで何か悪いことのように人から嫌なことを言われた。そんなことがあったのかもしれません。で、このザーカイって人は、まあ、徴税人の頭になるくらいですから、負けん気が強い。そして、この人は頭の回転の速い人です。眉を塞がれている、ちょっとどいてくれ、開けてくれ、みたいなことは言いません。眉が塞がれているんだったら先を見るんです。木が生えている。あの上に登りゃ、下を通るイエスが見えるだろうと。余計なトラブルを起こしません。さっと先に行って木の上にスルスルっと登ってしまう。頭の回転も速いし、フットワークもいい。で、この人は、頭良くて、負けん気強い人です。で、小さい時からおそらくはいじめられてきた。そして、見返してやりたい、そんな気持ちがあって、この世界に入ったのかもしれません。そして、エリコの町を仕切る徴税人の頭、親分になったんです。ところが、満たされなかった。チビのザーカイが、徴税人のザーカイになった。いつも自分の名前の上に何かがつくんです。ただのザーカイじゃなくて、チビのザーカイ、徴税人のザーカイ、あいつは嫌なやつだ。これが彼の人生でした。徴税人のザーカイ、今は高いところに登っています。これ彼の心そのものです。馬鹿にされてきたから、高いところに登って人を見下してやりたいんです。そして枝葉に囲まれて、自分の姿は見えない。自分は見下ろせるんですけれども、人からは見られない。見られたくないんです。惨めな心を、弱い心を見られたくなかった。シエスは行列を作ってやってきます。木の下に来ると、ピタッとイエスの足が止まります。だからイエスを囲んでいる人たちの足も止まる。そして上を見上げるんです。ここで考えたいんです。上を見上げたイエスの目には、 何が見えたろうか。木の上に登っているザーカイを見上げて言葉をかけるんですよね。イエスの目には何が見えたろうか。ザーカイの履物の裏が見えたはずです。履物の裏が見えた。変なことを申しますけれど、ザーカイの下履きが見えたかもしれません。そして声をかけるんです。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はぜひあなたの家に泊まりたい。ザーカイ、降りてこい。そんなところに登って一人で頑張っているなと。今日、私はお前の家に泊まるんだ。降りてこい。こう言ったんです。そしたらザーカイはスルスルッと降りてきた。で、申していますように、ザーカイっていうのは堅気の人ではありません。世の中の裏街道を歩いている人です。人なんか信じる人ではありません。人を信じることがないし、信じてもらうこともなかった。そういう人がスルスルッと木から降りてきた。イエスの呼びかけにザーカイは本当の声を聞いたんです。チビのザーカイでも、朝鮮のザーカイでもない、ただのザーカイ。自分のことを呼んでる人がいる。子供の頃、幼児の頃、ザーカイ。親が呼んでくれたかもしれません。その声と重なったのかもしれない。本当の声を聞いたんです。だから、素直になってスルスルっと木から降りることができた。ルカの福音書何言いたいのかっていうと、これがキリストだってことを言いたいんです。上から目線とかいう言葉があります。上から目線どころじゃありません。イエスは下に立つんです。ザーカイの。ザーカイいい人じゃないんです、全然。悪い人なんです。少なくとも悪いことをやってきたんです。無茶なことをして、人から金品を奪うような、その親分だったんです。けれどもイエスはそのザーカイの欠けた心を埋めるようにして、ザーカイ降りてこい、呼びかけてくれた。泊まりたいっていうのは宿泊のことではなくて、これから私はあなたの人生に宿るっていう意味です。イエスってどんな方？ザーカイの足元に立って上を見上げて呼びかけるんです。そしてザーカイとこれから一緒に生きていくっていうんです。ルカの福音書は冒頭でイエスの誕生を告げています。会話桶の中で幼子は眠っている。貝羽桶、家畜の餌箱です。それがゆりかごであった。家畜小屋で生まれ、貝羽桶をゆりかごにして神の子は生まれたんだ。そしてその神の子はザーカイの足元に立って上を見上げて降りてこい、呼びかけるお方なんだ。やがてこのイエスは十字架につきます。この世の悲しみ、辛さ、そして人の罪、これを背負って十字架につく。これを世の苦しみ、そして死を担い切るってことです。三日の後、イエスは復活を遂げる。私たちの人生の重荷を担い切って、さあ一緒に生きよう。これが復活の朝の出来事です。辛い思いをして、神様を敵に変えて、隣人を敵に変えて、高いところに登ってうずくまって生きるんじゃなくて、 私があなたの辛いところ、苦しいところ、悪いところ、これを負った、神の国に至るまでさあ一緒に生きていこう、これが復活の朝の出来事です。ルカの福音書はこれを伝えています。もう一回今日のところに戻りましょう。でパウロは目を覚ませって言うんです。目を覚ませ、信仰の目を覚まそう、何するんですかって話です。で、信仰熱心になりましょうってことをパウロは言いたいんじゃないです。申しましたように、信仰熱心になって忘れちゃうんです。信仰ってこう、それ自体に意味を持つんじゃないんです。変なこと言うようですが、私自身いくら信じててもだから何って話なんです。信仰ってキリストとの関わりなんです。私がいくら聖書のメッセージをいっぱい知っていて熱心に信じていても自己完結するようなもんじゃないんです。そこに生けるキリストがいなかったらば信仰意味持ちません。要はキリストとの関わりを持つってことです。眠り込むな、キリストとの関わりを持ち続けようってことです。キリストの関わりを持ち続けるってどういうことか、見るんですよ、キリストを。見るってどういうことかっていうと、福音の言葉を聞いて言ってみると、福音の言葉、今ルカを読んだんですけれども、ルカが語っている、ルカならルカ、マタイならマタイ、聖書が語っているキリストを見るんです。この方は何やってんのか、何しに来たのか、これを見るんです。私の中に働いているキリストを見るんじゃないんです。聖書が示しているキリストを見るんです。世を救うお方は家畜小屋の中で生まれた、そして天下の嫌われ者が木の上に登っていたら上を見上げて降りてこいよ、そんなところで一人で頑張っているな、とそんな生き方するなよ、と私と一緒に生きたらいいじゃないか、お前のために私は来たんだ。これがキリストだってことを言うわけです。この出来事を見るんです。聖書の言葉を聞いてキリストが何をしたのか、これを見続ける。この中で私が変わっていくんです。キリストの出来事に触れる、触れ続ける、それは単に聖書の出来事を想起するだけではなくて、聖書の出来事を見る中で今生きて働くキリストに触れていくことです。心の中の信仰ではなくて、心の中で信じて聖書の言葉を聞いてキリストを見て今生きて働くキリストに出会っていくんです。触れていくんです。キリストはおとなしくしていない、生きて働く神です。私たちの現実の中に生きて働いているんです。そして神様の働きは実に穏やかなんです。だから当たり前のように見過ごしてしまうんです。キリストを見続ける、聖書のメッセージを聞いて見続ける中で、私たちは自分の人生の中に、日常の中に神様の恵みの手があること、キリストの働きがあることに気がつくんです。もうその時私たちは眠っていません。起きている、キリストと共に歩んでいる。パウロは言います。目を覚ましていなさい。 信仰に基づいてしっかり立ちなさい。大きく、強く生きなさい。キリストと触れているとき、信仰に基づいて立つことができるんです。キリストに触れているとき、大きく、強く生きることができる。私は弱くても、キリストは強いからです。眠るな。主は生きている。この方を見よう。この方に触れよう。できるんです、私たちに。福音のメッセージを聞いて、キリストを見続ける。そして、今、私のあなたの日常に働くキリストを知るんです。触れるんです。私たち、生かされてきます。パウロは、ここで、主と共に生きていこう。今日私たちに、このことを教えています。お祈りをいたしましょう。主イエスキリストの父なる神様、あなたに愛され、主キリストを与えられた私たちです。この恵みを尊くすることができますように。世にある私たちです。様々な試練があります。思い煩いは耐えることがありません。そうであればこそ、福音の言葉を聞き、生けるキリストを見続けることができますように。そして、ここから力をいただいて、今生きて働く主と共に、今日一日歩むことができるように力を与えてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。